東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
占い師ダンスのフォーチュンタイム。この番組は占い師ダンスによる占いに関する話題や毎回さまざまなゲストさんを迎えて一緒に語り合う番組です。はい、皆さんこんばんは、ダンスです。2022年最初の放送になりますね。もう1月も終わりなんですけれども、まあとりあえず、まあ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。あっという間の1月でした。本当にね、1月何してたかなってね考えると、まあ新年会とかやってたんですけれども、あとねゴルフですね。私もゴルフにハマってるんで、ゴルフのコンペ、はい、行ってきました。はい、ちらほらねこうオミクロンとかね流行ってるんですけれども、ちょっとね明日は我が身かなと思いつつもう気をつけていますので、はい、皆様も気をつけてください。それでは番組では皆様からのコメントメッセージなどを募集しております。番組へのコメントを送るには、 YouTube から直接聞いている方は YouTube 画面内の右下にあるコメントから送る、もしくはレディオ365ライブストリーミングプレイヤーから、お聞きの方はラジオネームメッセージを添えて送ってください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしております。それでは占い師ランスリーのフォーチュンタイム第56回目の放送の始まりです。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供及び全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りいたします。マンスリーフォーチュンタイム。このコーナーは毎回ゲストさんを迎えて、そのゲストさんの運勢や仕事運、恋愛運などを占いながら語り合うコーナーです。はい、今日のゲストさんはですね、ピアニストの関谷美由紀さんです。
こんにちは。
こんにちは。
こんばんは。
こんばんは。ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、
そうですね、みゆきさんはですね出会ったのはそういう経営者の会でねちょっと出会ったんですけれども、うん、それからしばらくして先日ね、ほんと数日前にねまたねちょっと再会しましてね、
はい、
それもねちょっとね違うね、あの女の子のねピアノコンサートだったっていう ねそこで見にね、
まさかの ね
まさかのね久しぶりみたいな感じでね、
そう嬉しかったです ね
本当、はい、ね、そんな感じでね来ていただいたんですけれども、うん、はい、ピアノですね。私もピアノね、小さい頃からやってたので、すごくねピアノはねすごいなと思うんですよね。ピアニストとかね、そのピアノの先生とかされてるっていうのはね、うん、
楽しいですよね。
楽しいですね、うん、はい、どうですね、どうですか、そのピアノね、うん、そのピアノ、まあ、ピアニストね、ピアノをね習うきっかけとかって何かありました？
ですね、うん、私も物心ついたらピアノをしていたんですが、うんうんうん、父親がサックスをずっと今もしてるんですけど、はあはあ、っていうのもあったり、母親は、うん、保育士をまあ、やってたので、ピアノちょっとしてたとか、はいはいはい、で姉もピアノをしてるので、うんうんうん、まあ、音楽をまあするような、ね、家族では、ね、はい、やりました。
なるほど、うん、そこで、ね、ピアノをねずっとされてたって、
はい、
私も ね、 そのねずっとピアノを3歳ぐらいからずっとやっていたので、うん、なんかその進路を決めるときに、うん、ピアノの先生とかにすごいなりたいなと思ったんですよ、うんうんうん、でも音大行くっていうのがやっぱりね、はいはい、ハードルでよっぽど ねピアノね、っていうのがあって、でもピアノが好きだしピアノを弾いていたいっていうのがあったので、うん、あと子供も好きだったっていうこともあったので、うん、幼稚園の先生の学校に行きましたね。
あ、はいはいはい、
それで幼稚園の先生になったんですけど、まあ、幼稚園の先生も毎日ピアノ弾くじゃないですか。
そうですよね、はい、私も悩みまし た、
悩みました。
保育士の先生になるのかピアノの先生になるのかで悩みましたね、うん、はい、
そう、そんな感じで、うん、ね、
すごい共通点
が、共通点がありますね。はい、あ、メッセージが来てますね。これ、どうや、あ、ここにありましたね。どれ
触る、
あ、触ればいいの、あ、本当だ。はい、ラジオネームミーファンちゃんですね。ピアニストか、いいです、憧れますだって。
あ、嬉しいですね。
結婚してくださいって言われてるよ。いえいえ、結婚できないね
嬉しいですね、ありがとうございます
はい、あ、さなゆかちゃんですね。ランセイさん今年もよろしくお願いします。あ、さなゆかちゃん今年もよろしくお願いしますね。またねお会いできるのちょっとね楽しみにしてます。はい、ということで、あとピアノのねあの先生っていうか、すっごいあのね、何温泉ピアノ教室って何、はい、って、
あ、ね、そうですよね、
ピアノね、はい、そうそうそう、そう教えていらっしゃるっていうことなんですけど、
はい、あの場所がですね、
うん、
温泉にあるんですよ。あの小平市の小平天然温泉、うん、テルメ小川さんっていう温泉が、
は
い
は
い、ありますか、うんうん、いいですよねあそこね。そこの敷地内に、うん、あのまあ、別館がありまして、そこで音楽教室をしております。
あ、はい、そうなんですね、はい、ピアノ、え、それ週に何回かこう教えてるみたいな感じですか。
あ、そうですね、うん、もう基本的にはいて生徒さんが来てくださるっていうところで、うん、はい、まあ、出張レッスンもしてるんですが、はい、
なるほど、そうなんですよ。ピアノって本当に、私この間ねちょっと久しぶりに実家に帰ってピアノを弾いたんですけど、うん、あんなに 弾けてたショパンが弾けないみたいな、あすっごいショックで。
そうですよね、昔弾いてたけど久しぶりにしてみたらちょっとできなくなってる
んですよね。そうなんですよ、指が動かないんですよね。何 なんでしょうね、やっぱり毎日 ねやってないと
なかなか指が衰えちゃってるんですけど、まあ、ちょっとするとまた前みたいに弾けるようになります。
それがね勘が戻ってくるとみたいな感じ
で
ね、
うん、そうですそうです。
ピアノでも買おうかなって思ってますね。
ぜひアドバイスさせてください。
はい、ちょっと買いたいなと思ってますね。
はい、
あ、そうなんですね、音楽一家なんですね。
そうですね、音楽に、まあ、でも音楽嫌いでしたよ、やっぱり弾いたりする
んですか。
好きな曲はね聴くのは楽しかったですけど、うん、弾くってなるとちょっとね、うん、知らない曲とかはなかなかね嫌でしたね昔は。
でもどうなんですか、その音大ってなんか、うん、そのピアノ学科っていうかそうやって行ったとしたら、はい、毎日ピアノなんですか、課題がっていう感じ、うん、
そうですね、授業以外はもう朝から夜まで
ピアノ
空いたらもう学校が空いてる時間はずっとしてました。
ずっとピアノ弾いてるみたいな。
はい、お家よりピアノの部屋にいました。
へえ、すごいですね。そう、指とか痛くならないっていうか変な話ですけど、うん、弾いてると結構この辺凝ってくるじゃないですか。
凝ります
よね、
はい、
とかね、
だからもう万年肩こりです。
へ
え若い時からもう肩こりです、はい、そうです、そうです。
そっか、なるほど。あ、それちょっとあのそうですね、うん、一応ね占い番組なんで、うん、占いをねあのして
あ
思い出したように言ってるんですけど、はい、占いをしていきたいと思います。はい、私の占いはですね、まあ、四柱推命の占いなんですけれども、うん、あの宇宙にあるものすべては自然界に属してるっていうのが基本で、そこで、うん、まあ、木の火とか火の火とか土か金か水って分かれるんですよ、うん、あと世の中陰と陽プラスマイナスがあるので、そこで10通りになるじゃないですか、うん、あのタイプの人、はいはい、それかける干支なんで、干支って12支でしょ、
はい、
そうすると1から60番っていう番号が出てくるんですよね。真ん中に何番目の人かっていうのがあるんですけれども、
はい、
ちょっと話してますと、まず何の人かって言ったら 火の人です。火の人
なんですね。
火ですね、
はい、
火なんですけれども、火のプラスは太陽なんですよ。太陽の人なんですよ。でもマイナスなんで月の人なんですよね。
月なんだ、
はい、月の女性っていうのはなんかね、ちょっとね、神秘的な感じで、
うん、
はい、月ってあの裏っていうか太陽だったらこうギラギラしてるんですけれども、はい、結構で、ね、おとなしめな感じでこう見えるんですけれども、うん、そこで誰かによって引き立てられるみたいな感じなので、影のねこう女王様みたいな感じのところがあって、
はい、
であとこのね、日野とのイノシシ、イノシシなんですよ。でも干支は違うと思うんですけど、生まれたのは違うんですけども、市中住民でいうとこのイノシシなんで、イノシシの人って、うん、トトス猛進っていう感じで本当にね何かを目指すとそこにもう突っ走っていくんですよね。
はい、
はい、
すごい笑ってしまいました。
そういうタイプかなっていうのがね、なんか興味があるものに対してはすごく突っ走るんですよね。
いや、そうです、
そう、
明らかに、
明らかにね、はい、でも私も実はこのイノシシに入ってるので、自分でよくわかるんですけど、うん、興味があるものとしてはすごくこういくんですよ、
うん、
興味がないものに対しては何もね、なんかうんみたいな感じ
そうですね、聞いてるような
感じになってしまうんですけど、あと月の人が、うん、あの運勢を良くするためにはどうするかって言ったら、うん、あの満月とか新月とかあるじゃないですか、はい、そうするとそういう時に特に月からのパワーをもらえるので、
あ
の上げてください、あのそれを浴びてください、
はい、
パワーを浴びてください。 そうすると運勢が良くなるかなっていうのが出てきて、はい、あとどういう人かっていう、これ何を持ってるかってあるんですよ、うん、お金の星とか勉強の星とか、
うんうんうん、
まあ、人脈だとか、はい、自立とか遊びとかあるんですけれども、うんうん、真ん中がなんとこれはね人脈とかなんで、コミュニケーション能力めちゃくちゃ高いですね。
あ、嬉しいですね、
は
い、
どこに行ってもすぐ仲良くなれる、これはね、うんうん、基本すごくいいことですよね。
あ、はいはいはい、確かに、
そう、それをすごく持ってるんで、
うん、
あとは負けず嫌いですね。
あ、
もう
そうです、
もうね、絶対人に負けたくないとか
負け
そう、そういうのが
恥ずかしい、全部
そういうのが出ているんですよね。
そうなんだ、はい、当たってる。
あとはなんか行動するのはまず頭で考えてからじゃないと行動しないですね。
あ、まあ、少し考えるかな、
それが考える、
うんうん、
タイプ的に考えないで直感でもすぐ行く人もいるんですけども、じっくりとりあえず考えて変な道は外さないかなって
変な道は外さない、リスクはしっかり取ってる感じかな。
そういうタイプの人かな。まあ、どこ行ってもまあ仲良くなるので、
うんうんうん、そうですね、人と話すのは好きかな、
うんうん、すごくいい感じですよね。
嬉しい。
でもお金も、うん、人も寄ってくるんですけれども、うん、その中でいい人を選ばないとダメですね。
そうですね、
全部に付き合っていたら、うんうんうんうん、お金は全部かかりますしねかかりますし、それで自分の中で、あ、なんかいろいろセーブしないと、
うん、
っていうところはありますね。
まあ、はい、ありがとうございます。すごい当たってるところいっぱいあって、
はい、はい、それではちょっとねここで一曲聴いていただきましょう。マンスリーテーマトーク。このコーナーは毎回テーマを決めてゲストさんと語り合うコーナーです。ちょっとねその前にですね、先ほどの曲はですねザ・スイスポロノで運命のベイビーでした。はい、で今回のテーマなんですけれども、そうですね、みゆきさんね、はい、何聞きたいかなと思ったら、これからねその音楽教室ね、うん、やられたりとかしてるんですけれども、まあ、ピアニストとしてのね活動もあると思うんですけど、
はい、
さらに羽ばたいていきたいとか、何かやりたいこととかありますか？計画されてることとか。
はい、あります。私2児の母をしているんですけども、はい、ママのための、うん、まあ、サロンを作りたくって、まあ、そこに託児所を作るんですけども、
はいはいはい、
そこに音楽教室、音楽の要素を、まあ、しっかりと入れた、
うん、
まあ、いろんな習い事要素を加えたですねサロンっていうのを作ろうと思ってます。はい、そうなんですよ。
それは子供が来て、うん、そこで一緒にみたいな感じですか？
そうですね、まあ、お母さんが、うん、まあ、リラックスしている間に、うんうんうん、まあ、ただ預かるというよりかは、うん、まあ、習い事の要素をいっぱい加えて、まあ、お母さんも子供もしっかり充実したような時間を過ごせるといったような、ま
あ、
空間を作ろうと、
ね、
はい、思ってます。
あ、そういうのをやりたいですね。
やりたいですね、はい、
いや、その占い的に言いますと、うん、その時期はですね、
はい、
2022年ではなくて2023年ですね。
2023年、
だから、はい、2月の4日からが新年になるんですよ。2022年になるんですよ、占いの中年、はい、って考えると、
はい、
そうすると2月の4日からが2022年で、これ空転とかなってるんで、空転っていうのは今やりたいことっておっしゃったじゃないですか、
はい、
それを計画してもなかなか進まないんですよ、
うんうんうん、
でも現実にそれができるとしたら2023年の春を目指してやってください。
春をね、
はい
はい、
3月4月5月がいいので、春を目指してそれを計画していろいろ作っていく、うんうん、そうすると多分成功すると思います、
ね、うん、わー嬉しい、はい、ありがとうございます、
は
い、
これ、まあ、統計学なので、はい、ね、その、まあ、目安としてね、そうやってちょっと頭に置いていて、ね、うんうん、いただくとすごくね いいんですけどね。
はい、
あ、すごい。すごいな、なんかそういう、うん、いいですね、子供のお子さんもね、一緒にね。
そうですね。
その間にね。
なんか気軽にこう行けるようなね、うんうんうんうん、ところを作りたいなと思ってます。
はい。あ、なんかメッセージ来てますね。長野のミス、あ、ミスさんですね。明けましておめでとうございます。って言っても年末もね、一緒に過ごしてたんですけどね、みんなと。はい。行かせてもらってますよ。楽しく元気なトークを聞いていると、世の中からコロナが飛びそうで明るい気分になる。そうですよね、うん、ちょっとね、東京はね、ほんとね、すごいんですよ、感染者がね、もう濃厚接触者とかね、ものすごいの で、 でね、ね、ちょっとね、しばらくはね、東京来ない方がいいと思います。そうですね、そう、なんかの自然の中で過ごしていただいた方が、じゃないと、本当にね、いつね、いや、今回の本当ね、コロナ、すごいじゃないですか、うん、感染者とか、
ね、勢いもね、
勢いがすごいので、
あっという間に。はい、
本当ね、明日は我が身っていう感じで、わかんないので、
急ですからね、本当に、
はい、気をつけてるんで、そうですよね、まあそんな感じ、あ、そうですか、わかりました、そういう夢があるんですね、
はい、
いいですね、
ありがとうございます。
それはやっぱりお子さんにも音楽に触れさせたいみたいな、そういう感じですかね。
そうですね、
お母さんがピアノを習ってる時も同じように、
うん、うん、そうですね、やっぱり子どもの頃に触れてる音楽って、大人になってからもやっぱり、ね、うん、活躍するというか、うん、ね、そこでね、開花したりもしますし、
大事ですね。そうですね、それは、うん、え、じゃあお子さんにもピアノとかの、はい、教えてるんですか。
あの上の子はあまりしてくれないんですけども、うん、下の子はするって言って少し、私が少しですけどね、してたりはしますね、うん、
でもね、男の子でね、ピアノを弾けるっていいですよね。
かっこいいですよね。
かっこいいです
よ
ね。
はい、
うちもね、あの、うん、そこでちょっと習わせたんですけど、うん、幼稚園ぐらいの時に、うん、でそんなね、何年もやってないんですけど、うん、3年ぐらいしか、結局3年4年ぐらいしかやってなかったんですけど、でまあ、小学校で中学年だったらやめちゃったんですけど、うん、それでもピアノっていうのはやっぱり好きっていうか、私がね、いつも家で弾いたりとかしたんで、
そうですよね、
そうすると、うん、なんか今度大人になって大きくなってくると勝手になんか弾いたりとかするんですね、うん、その小さい頃の基礎じゃないけど、そういうのが分かってるのか、
ね、やっぱりね、小さい頃にしてると大人になってしようと思った時のスタートが早かったり、
うん、そうそう、
本当にね、
何なんでしょうね、
吸収の能力がね、子供はすごいですよね。
ありますよね、
うん、覚えるのも早いし、
うんうんうん、ね、私ね、いっぱいね、お友達とかね、知り合いいるんですけど、うん、ピアニストのね、人って本当いなかったですね、
うん、今まで。本当ですか、
うん、いや、ピアノの先生っていうか、ピアノを習ってたりとかしてる人たちはいましたけど、うん、ピアニストっていう人はいなかったので、
う
ん、
あ、そうですか、う
ん、いや、今回はね、ちょっとね、ピアニストさんにね、な、2人で出会っちゃったんで、
あ、本当ですね、そうですね、よろしくお願いします。
ちょっと彼女もね、呼びたいなと思ってて、
あ、ぜひぜひ、
ま、ね、全然違う感じじゃないですか。で、あ、なんか、告知ですね、なんかあったらぜひぜひぜひ。
ありがとうございます。
イベントとかね、いろいろされてますもんね。
そうなんですよ、うん、まあ、ピアノといろんな楽器を、まあ、使ってですね、うんうんうん、イベントするんですけども、2月の24日の金曜日ですね、うん、にバルベックっていう品川の方でするんですけれども、ワインとお寿司とピアノと、う
ん、お寿司ね、なんかやってましたね、
はい、カッションと、まあ、すごい楽しい会になるので、うん、まあ、イベントだったり、はい、ちょこちょこ毎月のようにさせていただいております。そうなんです。
なんかあれですか、 SNS で宣伝するような、はい、はい、サイトとかありますか。
あ、そうですね、インスタグラム、フェイスブックとかではね、うん、はい、させてもらってます。うん、ぜひ私の名前で検索していただけたら、
はい、次はみゆきさんでね、
はい、
はい、検索すると出てくるってことですね、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、なんかそのピアノね、うん、また戻るんですけれども、うん、ピアノ、まあ、コンサートとかね、私フェイスブックとかでね、うん、見て、いろいろ、はい、見たんですけれども、
ありがとうございます。
どうなんで、一番好きな曲とかなんかあります、うん、それ聞きたかったんですよね。
あ、私はショパンがすごく好きで、うんうん、その中でもバラードっていうのがやっぱり好きですね。まあ、本当いろんな、ね、作曲者の方してきたんですけれども、うん、やっぱショパンって、うん、そのなんだろう、自分の音楽を作りやすいんですよね。そう、まあ、いろんなこう揺らしたりとか、自分の思いを乗せて弾けることができるので、うんうん、すごく私は好きだなって大人になって思いますね。はい、うん、
なるほど。でも私もショパンが好きです、
ね。あ、本当ですか。
ベートーベンとか、ね、うん、はい、よりも やっぱりショパンが好きですね。
ね、うん、いいですよね。感情がすごく、ね、豊かというか、はい、
そうね、
もう弾く人によってカラーが全く変わります。同じ曲でもですね。
うん、難しいですけどね、ショパンね。
難しいですね。はい、やっぱりあのね、ベートーベンだったり、うん、モーツァルト、ベートーベンとかを古典はしっかりしてからショパンっていうのが一番、ね、うん、いいですね。
先ほども言いましたけど、弾いてないと本当弾けなくなっちゃうの で、
そうですね、
悲しかったですね
ぜひまたされてみてください。
ちょっと、ね、ちょっとピアノでも買ってね、うん、リビングで練習しようかなみたいなね、
ぜひぜひ
思ってしまいます。
はい、
あとあれですか、あのそのコンサートとかっていろいろ今までされてたと思うんですけれども、うん、一番なんか感動した、はい、そういうなんかコンサートとかあります？自分で。
そうですね、あの学生の頃に、まあ、遡るんですが、うん、はい、そのいろんな楽器の中でそのピアノコンチェルトをさせてもらったのが一番残ってますね、うんうんうん、やっぱり大きな福岡のその時いたんですけど、はいはい、福岡の中でもまあ大きな福岡のホールでさせていただいて、まあ、すごいド緊張の中まあさせていただいて、最後 の、 あの拍手をいただいた時っていうのはもう忘れないですね、うんうんうん、やっぱりなかなかプロじゃないと立てないようなところなので、
はい、うん、すごいですね。
そうですね、
はい、でも緊張しますよね、舞台とか
します
ね、
はい、
だって人いっぱいね、見てて、
うん、
ね、こっちをみんな集中してるわけじゃないですか。
そうですねすごい視線も感じますし、
ね、ですよね、
はい、鍛えられます ね、
ね、はい、でそういうのってやっぱり慣れてくるものですかね。
慣れですね、うん、でも緊張はするんですけれども、うんうんうん、まあ、いかにこう自分のこう世界にも入れるかというか、
うん、そうです ね、 でもありますね、自分の世界に入っちゃうともうそれで ね、 もう
ね、曲に ね、 曲ね、やっぱ入り込むので、
はい、
ね、
わかりました。そんな感じですね、はい、ありがとうございました。マンスリーテーマトークのコーナーでした。それではここでもう一曲聴いていただきます。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
ブラダッシュランスインのフォーチュンタイム、エンディングの時間です。コーナーごとのまとめをしましょう。マンスリーフォーチュンタイムですね、2023年がね、あの運勢で、ね、良くなるので、うん、ちょっと新しいことをねやってみてください。
はい、
でマンスリーテーマトークでですね、親子でね楽しめるね、そういう音楽のね、うん、教室をされたいということなので、はい、ちょっとぜひね頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
今日いかがでしたか、初めての、ね、ラジオということで。
いやー、あのよく噛むので、うん、噛まないか話が出るのかちょっと心配でしたが、
全然大丈夫でし
たよ。良かったです、
うん、大丈夫です。本当にありがとうございました。はい、番組では皆様からのね応援のねメッセージなどをねお持ちしております。私はですね、もうネットで、ね、ランスイって調べてください。もう反射したら出てきます、何でも、はい、
うん、
それでは占い師ランスイのフォーチュンタイム第56回目の放送はこれにて終了です。本日は本当今日はねありがとうございました。
ありがとうございました。
ピアニストの関谷美由紀さんでした。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
この後、CM を挟んで21時30分より小野江明憲さんのラフラグタイムをお送りいたします。それでは私とはね、また来月もね、第4週ですね、はい、21時にお会いいたしましょう。はい、さようなら。
さようなら。
はい、はい、この番組はレリオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。